耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1195回7月30日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。成功した人の話をよく聞くとですね、チャンスをつかんだとか、これはチャンスだと思ったなんていうフレーズがよく出てきますよね。僕がね、まだ大学に通いながらナレーターの勉強してた頃ですね、すでに第一線で活躍していた先輩が、お酒の席で、僕らに対してですね、普通にやってればチャンスなんて1年に2、3回は訪れてるんだよと、問題はそれに気づいてつかめるかどうかさ、なんていうね、かっこいいことを言ったんですよ。というわけで、成功する人はチャンスをつかむもんだ、そんな概念が皆さんの中にないでしょうか。もしかしたらね、チャンスはつかむものじゃなくて人からもらうものなのかもしれないんですね。そういうちょっとね、なるほど、その考えがあったか的な本を今日はご紹介しようと思います。著者の方に直接来てもらってですね、お話するんですけども、非常に面白い方でした。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は青春出版社より出ております、秋田恵美子著、チャンスは人からもらいなさい、小さなきっかけが人生を変えるという本です。では早速ですが、ゲストをお迎えいたします。著者の秋田恵美子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。秋田さんね、実は今日はお会いするの初めてじゃないんですよね。
そうなんですよ。
以前ですね、上田渡くんのですね、勉強革命という本のね、出版記念パーティーの際に名刺を交換させていただきまして、その時にですね、秋田さんすごい若々しい方だなっていう、アグレッシブな方だなっていうふうにね思いまして、その時の印象をですね、さっき打ち合わせ中にね喋ってたんですけどもね、面白かったからディレクターにここで喋ってくれと言われました。はい。チャンスコーディネーターの秋田恵美子さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
で、出会った時僕ってどんな人間でした
っていうか、
はい、
みんながキャー可愛いって言ってて、私も叫びそうになったんですけれども、はい、なんかどうしようかなと思って、
秋田さんの周り誰いましたっけ、あの時。
ってか女の子ばっかり。
女の人ですよね。原村さんとかですよね、多分。
いました、いました。
原村さんいましたよね。
いました、いました。
沢口さんは違うところだった気がするんですけども。
沢口さんちょっと離れたところに座ってました
ね。はい、そうですよね。うん、なんか、で、中野さんがね、エコ活動家の中野さんが、
そうそうそうそう、
ちょっとお酒に乗ってるのもあって、矢島さん可愛いって言って。中野さんの声援はすぐ僕に届いたんですよ。僕司会したんですけどもね。まあそんな感じで、僕のね、声のイメージからすると僕の容姿というのは可愛く映るそうです。まあ小熊だと思ってもらえばいいんですけどね。
いやいやいや、声がすごくクールな方なの で、
まあ、恥ずかしいですけど、
どんな顔の方なのか、ちょっと探してみたんですよね。今日矢島さんがお見えになるっていうのを、
はいはいはい、
ちょっと、聞いていて、
はいはいはい、
どこだろう、どこだろう、どこだろうと探してて、
あ、パーティー会場でですね。
でもなんかそんな感じの方がいらっしゃらなくて、でなんか司会、僕矢島です。矢島さんって何人もいらっしゃる。
司会をね務めさせていただきます、上田くんの会社のね、オートバンクさんで主催します新刊 JP というポッド、新刊ラジオというポッドキャスティング番組の、ブックナビゲーターをやっております、矢島正弘と申します。今日はよろしくお願いしますって言ったら、みんな拍手してくれましたけど、あの時みんな疑問に思ってたわけですね、新刊ラジオ知ってる人は。
そうなんですよ。だから矢島さんの前座、
はいはいはい、
よく前座練習っていうか、矢島さん後から来るから、
はい、
今誰か喋ってるけど、もう顔がでも明らかに違うじゃないですか。違うじゃないですかって、会ったことないのに。
はい、本の話をしていこうと思います、はい。まずはタイトルです。チャンスは人からもらいなさい。僕、このタイトルにびっくりしたんですけども、人からもらうチャンスって、チャンスって言えるんですか？これにどうでしょう？
鋭い質問ですよね。でも、はい、私も昔はチャンスは掴み取るものだと思って、必死になって、言ってました。チャンスを掴みに、うん。でも、自分で掴むチャンスって実は大したことなくって、
ほうほうほう、
先輩とか友達とか後輩からもらったチャンスの方が質がいいんですよ。
へー。
それで最近は、おっとり刀でっていうか、本当に、自分からはいかないですね。
ああ、自分から何かを掴みに行こうと
しない。掴みに行こうじゃなくて、もらう、
うんうんうん、
もらいに行くって感じでもなく、もらうって感じですね。
ああ、でももらえるような環境を築き上げるという。
まあ、環境というか、 体質というか性格っていうか人となりっていうかですね。
はいはいはい、はい。まあ、それがね、この本に基本的に書かれてるんですけども。はい、で、そうするとちょっとなんか、この、小遣い本だと思われるじゃないですか。人からチャンスをもらうための本みたいな。でも、書いてある内容は基本的に気楽に行きましょう的な。
そうですね。割と、気が弱い人はこの本は福音になると思うんですよ。
そうですね。僕、だからびっくりしたのが、うん、川上哲也さんの話とかで、川上さんの背中が寂しそうだから応援したくなったっていう。
いや、本当にそうなんですよ。
だから寂しそうな背中がいいとか言って、いや、ちょっと、どうすんのそれと思ったんですけど。
あ、それ、単に背中が寂しいだけだと応援する気にならないんですよ。実は、はいはいはい、すごく燃えるものがあって、
うんうんうん、
川上さんはこの、彼初めての本を出された時にこの本を何とかしたいと思ってて、だけどプロモーションとかあんまりまだやってなかったんですね、
はい、
で私が出版記念セミナーとパーティーやった方が絶対いいよって言った時に、でももっと売れてからって言ったんですよ。
あ、
うん、いやそういう考え方は良くないなと私は思って、売れてからじゃなくてやれば売れるんだよとやれば
すみません、今僕川上さんの方の気持ちがすごいよくわかるんですけど、あと続けてください
そう、だから順序が逆だよねって思って、ですごい燃えるものが中にあって、かつ背中が寂しくないとダメなんですよ。何にも中にこれがやりたいとかこれを何とかしたいっていう気持ちがないのに背中が寂しいだけだと惹かれるものがないんですよ。後ろ姿、ほら親父の背中を見て育つっていうのがあるじゃないですか、
はい、
お父さんの背中を見て育つっていうのはその例えであって、
はいはいはい、
その生き様を学ぶってことじゃないですか。だから熱いものがその人になければ、うんうん、背中がどんなに寂しそうでも惹かれないっていうことなんですよ。
なるほど。実はですね、この本っていうか、この本っていうか、すみません、原稿の方ですね、今日の。
はい、
今日の原稿で、秋田さんにお見せするからカットしてあるんですけども、僕のオープニングトークで、僕が誰からチャンスをもらったかっていうのをお話をしたんですけどね、上田渡かなっていうふうに僕は思ったんですね。あえて呼び捨てですけど、今回。
はい、
上田くんが、僕にこの ラジオやれよとか、うん、オーディオブック読めよって言ってくれたのって、さっきの川上さんと似たような言い訳をした記憶があるんですよ。
もっと上手になってからみたいな、
僕がもっと売れてからとか僕がもっと有名になってからみたいな、いやいいからやれよって言われたんですけど確かにそうだなっていう、例えば僕が仮に本を書いたとして出版記念セミナーをやれよって上田くんは絶対言うなと思ったんですね、うん、僕に出版パーティーやった方がいいって初回印税を全部当ててもやるべきだっていうふうに言うと思うんですよ。いや僕もっと売れてからって川上さんと同じこと絶対僕言ったと思うんですよ。
あ、
川上さん一回名刺交換しただけですけどあなたの気持ちすごいよくわかりますって今度ぜひ飲みに行ってくださいいやーなるほどね。で、まあ、実際そのチャンスを与えてもらう方法というのは、ま、いろいろあるんですけども。で、そうですね。チャンスを与える方法、与えてもらう方法っていうのは、おいおい皆さんに読んでいただくとして、もう一つ僕が気になっていること。チャンスを与えてくれる人っていうのは、そうそう周りにいるものなんですか？僕にとっての上田くんとか、その川上さんにとっての秋田さんっていうのは、特別な人だったんじゃないかなってちょっと思っちゃうんです。
それはですね、いい質問です。
いいんですか？
よくぞ聞いてくれました。
はい。
実は、見えないだけでいるんです、潜在的に。
ほうほうほう。
あなた自身が変われば、あなた自身がって、まあ、矢島さんはすごい周りに応援してくれる人がいっぱいいると思うんですけども、誰が俺に、ちょっと乱暴でしたね。誰が、僕や私に、
はいはい、
チャンスをくれるんだろう、みたいな。
はい。
思ってるかもしれないんですけど、あなたが変われば周りも変わるんです。だからいっぱいいるのに見えないだけ、うん、だからあなたの周りにもしかしたら、マレーテレサじゃない、誰だっけ、マザーテレサがたくさん10人ぐらいいるのに、
はい、
あなたが変わらない限り姿を現さないって、幽霊みたいに見えないんですよ。
あ、
それが見えるようになるのはあなたの体質がチャンス体質になるっていうか、
うんうん、
チャンスを受け取れる体質になって初めてこう現れてくるっていうか、ディスプレイの画面に。だからなんていうんですか、消えてるだけなんですよ、こう休憩状態、ディスプレイが、
うんうんうん、ああなるほど。僕もその結構僕なんかを助けてくれるやつがいないと思うタイプなので、そういう意味でやっぱりこの質問をお聞きしたかったんですけども、で今言われてちょっとふと思ったことがあるんですが、僕たまに勇気を出す瞬間があるんですよ。
どんな時ですか？
例えば、本当仕事がなくて、俺そこ収入やばいんじゃないと思った時とか、あまりにも、なんかこう、露出が少なくて、いや、俺なんかもうちょっとなんか活躍しなきゃまずいんじゃないっていうふうになんか、ちょっと自分を知った激励したくなる時ですね。で、そういう時って仕事をもらいにいろんなとこに行くわけですよ。うん、で、いろんな人に話をして仕事くださいみたいなこと言うんですけど、そういうのってあんまうまくいかないんですよ。
うん、
むしろもうちょっと変な吹っ切れ方した方、例えば、これはちょっと変な話ですけど、
今日仕事がなくて平日なので一日引きこもってしまいましたが、これだと僕人間的に腐ってしまいそうなので何か予定を入れたいと思いますと言ってセミナーを探してみたりとか、あとたまたま上田くんのメールとかが来たり来て、あの今度こういうことやるから来ないとか、あとあの愛妻家の太田さんっていらっしゃいますけど、 あの人のセミナーとかが面白かったんで、ちょっと実はあのこの収録の明日ですね参加するんですけど、そういう風に何気なく人に会いに行こうみたいな感じだと意外と仕事とかなんかいい縁につながったりするんですよね。で、仕事くださいっていう風にチャンスをくれって言ってうまくいかないってこの本に書いてますけど、あのなんか応援してくれる人ってのが周りにいる、それに気づいてないと、なんか今の話すごいなんか合点がいったなっていう、
うん、
だから秋田さんにお会いした時って僕すごい名刺交換してもらったんですけど、僕まさかあんなに業界の人が新刊ラジオを聞いてるとは思わなかったんですね。
あ、業界じゃなくて一般リスナーみたいなイメージですか？
いや、一般リスナーもいるけどもそんなに数多くないだろうぐらいに思ってたんです。なぜかというとやっぱりメールとかおはがきとかそんなに募集してるわけじゃないので、ツイートとかもらうぐらいなんですね、ツイッターで。で、実際に人に会ったこととかあまりなくて、だからあの日僕すごいなと思ったのは、あの名刺交換、まあ、上田くんのついでもあったかもしれませんけども、うん、いや、いろんな人があのお話してくれて、だからあの日すごい幸せだったんですよね僕。
いや、なんか新刊ラジオを聞くと本が買いたくなるんですよ。
あ、それはありがたいんですけども。
で、なんか矢島さんがすごい一生懸命説明していて、なんかすごい分析的で、
はいはいはい、
あのいい感じなんですよね。
まあ、分析はまあもちろんスタッフみんなでやってますけどね。あ、まあ、で、そうですね、なんか今ちょっと褒めてもらっちゃって今ドギマギしてますけど、話を戻してこの本の説明をしますけども、まあ、なるほど、チャンスを、そうですね、もらいに行くっていう気ではなくて、チャンスをもらえるような人になるという。このまあ、さじ加減はちょっと難しいので、まあ、本読んでもらえばわかると思うんですけど、僕はそういう意味ではあまり嫌じゃなかったんですね。で、秋田さんに対して、その、チャンスをくれっていう人って、やっぱりいたりします？
まあ、そうですね、チャンスくださいみたいな。
はいはいはいはい。そういう人ってやっぱりどうなんですか？
なんか、チャンスをくださいって言われたら、嫌ですとは言えないですよね、とりあえず。
まあ、そうですね。
あ、わかりましたっていうだけなんですけど、
はい、
でも、そういう人にあんまりチャンスあげたいとは思わなくて、だからほら、さっき言った背中が寂しいとか、
あ、はい
はい、燃えるものを持ってるんだけど背中が寂しいとか。
もう、なんかそうですね、本読んでて僕思ったんですけど、もう、なんとかしてあげたいっていう人が。
もうなんとか、もう背中に、はい、もう、俺このままじゃ、ダメなんだよなっていう、まあ、だから女性だったら私このままじゃダメかもしれない、でもどうしていいかわからないっていうのがこう背中からにじみ出てる。
いやいや、
前からあんまり来ないんですよ。なんか座ってなんか飲んでる時に背中がっていうのがポイントだから、私に背中を見せなさいみたいな本にした方がよかったのかな。
ゴルゴみたいな、
ゴルゴみたいな。
私に背中を見せなさい。あの人によってはドーンと下げるんですね。
そうそう、
それでも面白いですね。まあ、ちょっと今面白い話ちょっと出せちゃいましたけど、
ま
あ、でもその具体的にじゃあそのチャンスをもらえるようになるにはやっぱそのまず背中が寂しそうであるという話なんですね。で、持ってるものなんか熱い思いがあって、まあ、そうですね、例えば僕だったら、何か人に物事を伝えるお手伝いをしたいと、自分の声しか僕は使えないから、喋り屋であると。これは上田くんが言ってくれた、お前は喋り屋だろうというふうに言ってくれたんですけど、喋ることに関しては僕大好きなんですよ。だから、何かについて喋ってくれって言ったら、もう一生懸命喋るんです。で、それが新刊ラジオのコンセプトなのは本なんですね。で、本について一生懸命喋る番組っていうのを僕はやってるけども、なんかもっと多くの人に聞いてもらう方法ないかなとか、なんかもっといろんな一般的なことを喋る機会ないかなっていうふうに考えてるんで、そうですね、そういうので困ったら、さりげなく秋田さんに背中を見せようと思います。
わかりました。寂しそうな背中で来てください。
さっきでもちょっとね、打ち合わせ中に面白いね、番組企画案とかね、出ましたけどね。
ぜひぜひ。
はい、ぜひやらせていただきます。
あ、ぜひ。
はい。ではですね、最後に、こちらの本をこんな人にお勧めしたいっていう、著者さんの意見をお聞きしたいんですけど、どんな人にお勧めですか？
あ、もうみんなにお勧めしたいんですが、
はい、
特になんか、気が弱い人？気が弱くて、で、頑張ってるんだけれども、なんとなく、今一つ報われないみたいな。
はいはいはいはい。
何がいけないんだろうっていう、
うんうん、
あと応援してもらいたいのはみんなですよね。
そうですね。
でもなんか自分って でか分かんないけど応援者が足りないような気がしている人、気のせいか。
なるほど、
うん、もっと応援してもらってもいいんじゃないかなって思ってる人はこの本を読むとあなたに何が
足りないのか、
いや足りないのかっていうのは不尊な言い方なんですけれども、あなたにもうちょっとこういうところがあれば私進んで応援しますみたいな人が、
はいはいはいはい、
あのネズミ斬新増えますよみたいな、
うんうん、なんかあの今までこう言ってはなんですけども、その論理的、悪く言うと打算的な本ばっかり見てたので、すごいなんか人情味が溢れて今回の本安心しました。
あ、そうですか、ありがとうございます、う
ん、だからこう言っては失礼かもしれませんけど、やっぱ秋田さん女性だけあって感性の人なんだなっていうのがあって、感覚が素晴らしいなと思ったんですね。こういう人を応援したくなるっていう、だから皆さんもこういう風にしてみたらいかがでしょうかって、私は実際にこういう風だったあの人をこんな風に変えましたみたいなお話が面白くて
ま
ついつい読んでしまいました。まあおっしゃる通り確かにね、あのチャンスがなかなかないとか、もうちょっと俺応援されてもいいはずだっていう、なんていう俺と思うんですけど、まあ、僕みたいな方は、ぜひですねこちらの方読んでみてください、というわけで、ちょっとね長々とお話ししましたけども、著者の秋田恵美子さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。